永田町カフェ、ご案内は近藤里です。
このコーナーではゲストの皆さんからおすすめの本または映画をご紹介しています。亀井沙織さんが最近見て面白いと思われた映画が、不都合な真実、ご存知の方もたくさんあるかと思いますが、元アメリカ副大統領アル・ゴア氏が、主演されて大変話題になったわけなんですけれども、どういったところ面白いというふうに思いますか？
そうですね、やはり環境問題っていうのはもう人類共通のテーマだと思いますし、特に最近の温暖化のね、進み具合を見ると、これはもうみんなで取り組んでいかなくてはならない問題ですけれども、なかなか発展途上の国はそんなことを考える余裕もないということで、経済成長に力を入れざるを得ない。また大国アメリカにしてもね、ロシアにしても、やはりそういう中国にしてもインドにしてもね、そういう国々もなかなか共通のこう土俵に乗って足並み揃えてというようなことに今なってませんよね。だそういう中でゴアさんがこれこそもう大変な問題だと言って、もう取り上げて、いわば伝道師みたいな役割をね、やっておられる。副大統領されて大統領選挙には失敗されましたけど、私はもうブッシュさんよりもはるかに大きなね、仕事をしておられるなっていう、そのことに対してもね、非常に感銘を受けてますので、
政治家として、
ですから、ああいう映画は本当は世界中の方がご覧になってね、やはり自分として何ができるんだということを一人一人の人が考えていただかないと、環境問題っていうのは私はクリアできない課題だと思うんですね。
あれ、私は本にまとめたものを読みまして、不都合な真実、非常にこう、なんですかね、おっしゃる通り、現実に今すぐ何かをするというね、その足並みが揃ってるわけでもないんですが、警告をし続けていくというのは非常に大事なことだと私も感じたんですが、政治家として亀井さんもアル・ゴアさんを非常にこう評価していらっしゃる、ご自身も何かそういった動きというかですね、活動をされたいとかっていうのはないですか？
これちょうどね、京都議定書をまだ批准してない時にね、政府が批准をしたいという、これ小泉内閣時代ですけれども、で麻生さんが政調会長をやっておられてね、で当時自民党 の, 議論が全然まとまらなかったんですよ。で経済産業畑の方はね、経済界がこれ以上過大な負担をさせられたらかなということで反対、環境関係の方はね、世界 の, その先陣を走る受け持つべきだというそういう立場でね、もう全然その党の意見が集約できなかったんで、それで麻生さんがぜひ党の意見まとめてほしいっていうんで、温暖化対策の特命委員会というのを作りまして、私が委員長を引き受けしてね、で当時のですから環境、経済産業、農林水産、国土交通、外交、その各部会の幹部の方々を集めて、で議論を始めまして、最初はもう喧嘩みたいな議論だったんですけどね、だけどそれをなんとかまとめてね、それで批准に持っていった経緯があって、その時に私どもの意見を小泉さんにお会いしてね、当時総理ですけども、とにかく政府としてもうこういうことをやらなくちゃいけない、特にその農林森林対策ね、これがもう全然日本はダメですから、やはり今ご承知の通り、林業なんてのはもう民営では成り立たないような状況になってますでしょ。だけど森林保全ときちっとやっとかないとね、これはもう災害にもつながりますしね、これは今のその水と空気ね、それに大きく貢献しているわけですから、公的な責任で最後はやはり守っていかざるを得ないわけで、政府がやはり総理が先頭に立ってね、そういうその森林保全に取り組むんだっていう、そういうメッセージを出すべきだって言って、それで小泉さん の, 施政方針演説の中にも相当な部分この環境問題を入れてもらった経緯がありましてね、ですから環境問題ってすごい私もその思い入れがありますので、なんとか頑張っていきたいなというように思ってます。
亀井沙織さんのおすすめの映画は不都合な真実でした。
永田町カフェ